高齢福祉、介護者の集い。主に認知症の方を介護する家族同士が集まり、介護の悩みや思いをお話ししています。気軽にご参加ください。対象、高齢者を介護している家族。7月30日水曜日午後1時半から3時。参加ご希望の方は、7月16日水曜日から電話でお申し込みください。会場、申し込み、問い合わせ先は、地域包括支援センター、高陽台、電話 370-0040 番です。受付を開始します。令和7年度、通いの場支援補助金。自主的に、地域の介護予防のために活動を行う団体や、住民同士のちょっとした困りごとの生活支援を行う団体に、活動にかかる費用の一部を補助します。詳細は募集要項をご覧ください。募集要項は、高齢福祉課、各地域包括支援センター、平尾若葉台出張所、各文化センター、フレンド平尾、アイプラザ、市ウェブサイトで入手できます。申し込み方法、申し込みフォーム、窓口、郵送で、7月16日水曜日から。なお、墨字版4面に二次元コードが掲載されています。予算額に達し次第、受付終了です。申し込み、問い合わせ先は、高齢福祉課、高齢福祉係です。まちづくり。木造住宅の耐震診断、改修等助成制度、ブロック塀等撤去等補助制度。大地震に備え木造住宅、建築年などの要件あり、を対象に、耐震診断、耐震改修、解体、耐震除却の一部費用を助成しています。また、地震時の倒壊を防ぐため、ブロック塀などの撤去及びフェンスなど新設の一部費用を補助しています。詳細は市ウェブサイトをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ先は、まちづくり再生課、住所整理、団地再生係です。傍聴できます。令和7年度第2回稲城市地域公共交通会議。地域バス事業などの輸送サービスに関することを協議します。詳細はお問い合わせください。7月30日水曜日午前10時から正午。会場は中央文化センター集会室です。定員は先着順5人。申し込みは当日開始15分前までに管理課交通対策係で手続きしてください。申し込み問い合わせ先は管理課交通対策係です。南多摩水再生センターサマーフェスタ2025。下水道施設の見学や微生物観察など地域の水環境を守る下水道について学びましょう。対象、市内在住の方。7月30日水曜日、小雨決行。時間は午前10時から午後2時。場所は、大丸1492。東京都下水道局、南多摩水再生センターです。南多摩スポーツ広場バス停、アイバスより徒歩1分。市立病院バス停より徒歩7分。駐輪場、駐車場があります。主催、問い合わせ先は、東京都下水道局、北多摩1号水再生センター。電話 042-365-4302 番です。キラキラセミナー、自然災害、地震への備え。今後起こりうる地震に備えて、自助、共助といった私たちができることを一緒に考えてみましょう。 7月28日月曜日、午前10時から11時半。定員は申し込み先着順20人です。参加ご希望の方は、7月16日水曜日から電話でお申し込みください。会場、申し込み、問い合わせ先は、地域包括支援センター、紅葉台、電話 370-0040 番です。東京ジャイアンツタウン×稲城市。活力あふれる街づくりに向けて。稲城市内にスポーツとエンターテインメントの融合施設、東京ジャイアンツタウンが街開きしました。3月1日、その中核施設となるジャイアンツタウンスタジアム、略称 G タウンが開業し、2027年には水族館や飲食施設も合わせた新たな拠点としてグランドオープンします。今後も稲城市では読売巨人軍、ほか読売グループと連携し、活力あふれる街づくりに取り組んでいきます。野球体験教室を開催しました。指導経験豊富なジャイアンツアカデミーコーチが、6月19日に市内の保育園で、小さいボールを使った投げ方、ティー台とバットを使った打ち方など、野球の動きを教えました。普段の遊びの中で小さいボールを扱う経験が増えるよう、園児だけでなく先生にも野球の動きを紹介しました。問い合わせは観光課ホームタウン支援推進係です。町の話題を集める我が町稲城2025全日本スポーツウェルネス吹き矢団体選手権大会で優勝。湯浅博さん、笹子和弘さん、酒井智作さん、石川秀則さん。5月27日に東京体育館で開催された全国大会で、湯浅さん、81歳、長峰在住、笹子さん、84歳、東長沼在住、酒井さん、80歳、川崎市在住、石川さん、73歳、坂浜在住で結成されたアート35稲城 A が8メートルクラス団体戦で優勝しました。この競技は8メートル離れた的、中心から順に7、5、3、1、0点をめがけて1人5本の矢を3分以内に吹き、これを6ラウンド、計30射行います。そして、チーム内上位3人の合計得点が、チームの得点となり、順位が決まります。本大会は全国から32チームが出場し、アート35稲城 A は、2位のチームとわずか2点差の576点で、接戦を制し、頂点に輝きました。このチームは、稲城市スポーツウェルネス吹き矢協会会長を務める湯浅さんが、市内各所で行われている練習を定期的に視察し、今回の3人を選抜して結成しました。選手の選抜を行った湯浅さんに、大会の感想を伺うと、このメンバーなら勝てると思い人選したので、その戦略が見事的中して嬉しかったです、と笑顔で話してくれました。この競技を始めておよそ10年の酒井さんは、他の大会も含めて初めての優勝でとても嬉しいです、と喜びをかみしめていました。競技を始めて3年という若さで出場した石川さんは、初出場で緊張してしまい、いつもの調子は出せなかったですが、3人の先輩方が良い点数を出してくださり、頼もしかったです、と振り返っていました。スポーツウェルネス吹き矢は、主に、6メートル、8メートル、 10メートルのクラスがあり、4人は普段異なるクラスを練習しているようですが、この大会のために8メートルに集中して練習に取り組みました。競技で重要になるポイントを伺うと、どのクラスでも同じですが、集中力を切らさないこと。3分間の中で吹く力を一定にして5射続けることが高得点につながると笹子さんが教えてくれました。練習に励み続けた4人に今後の目標を伺いました。次は秋の全日本オープン選手権の8メートル個人戦で優勝したい。湯浅さん。何歳まで続けられるかわからないけど、長く競技を続けられるよう練習に励みたい。笹子さん。集中力が課題のため、練習でもメンタル面を中心に精進していきたい。酒井さん。10メートルのクラスで1ラウンド中に7点の場所を3回射抜けるようになりたい。石川さん。それぞれの目標は異なりますが、今後も4人の選手たちの活躍を期待しましょう。地域や学校の話題をお寄せください。問い合わせは、秘書広報課、広報校長係です。今年のサマージャンボは、1等、前後賞合わせて7億円。この宝くじの収益金は、区市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。サマージャンボはパソコンやスマホからも購入できます。発売期間7月11日から8月11日月曜日祝日。問い合わせは宝くじコールセンター。電話0570-01-1192番です。